こんばんは。KAT アロー、語ろう、届け未来へ。京都の明日をトークする。それは未来を示す矢となる。この番組は今年もそんな思いを込めて作られます。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい。そんな番組になればいいなと考えています。さて、今回はその第39回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授柴原博先生。
こんばんは。
ファシリテーターは京都市立八条中学校西賀太郎先生。
こんばんは。
京都市立西京高等学校有志と唐久中学校の卒業生有志とその仲間たち。
こんばんは。
賀太郎は京都三条ラジオカフェからお送りします。賀太郎ではこの番組への応援やご意見などをお待ちしています。これまで通りラジオミックス京都やインターネットからもお聞きいただけますので応援をよろしくお願いします。
梅雨に入りました。村田さんって雨の時の楽しみ方ってどうですか？
僕ですか？雨が降っても、でもギターなんかして楽しんでいます。
へえ、面白そう。
私も何か楽器やってみようかな。
雨の日の楽しみがあると梅雨も元気に過ごせそうですね。
はい、それでは今日の語り合いに入ることにしましょう。今日はこのお話を聞いて語り合おうと思います。路上に散った正義感。
路上に散った正義感。真夜中に男の争う声がする。すぐ前の家の2階にいた4人の学生が窓を開けると、中年の会社員風の男性が2、3人の男に囲まれ、財布を脅し取られていた。4人が外に出ていくと、犯人たちは財布を奪って逃げ出したため、4人は後を追った。犯人たちは住宅街の路地を右に左に曲がりながら逃走。何度か見失いそうになったが、300メートルほど離れた地点で、犯人の一人を取り押さえた。4人の学生のうち2人は残る犯人を追っていったが逃げられてしまった。この間取り押さえられていた犯人は抵抗し、押さえていた2人の学生ともみ合いになり、持っていた刃物で学生の1人の胸を突き刺し、もう1人の脇腹も刺して逃走した。脇腹を刺された学生は重傷を負い、胸を刺された学生は即死だった。亡くなった学生の父親は親思いの子でしたと言ったきり、後の言葉が続かなかった。隣に住む親類の人は、正義感が災いしたということなのでしょうか、早く犯人を捕まえてほしいと話していた。この事件に対し各方面からいろいろな反響があったが、以下は事件報道の翌日、路上に散った正義感と題し新聞に掲載された社説の一部である。路上に散った正義感。痛ましい事件が横浜市で起こった。深夜、路上で中年男性から財布を脅し取った犯人を大学生が捕まえ、交番に連れて行こうとしたが、犯人に逆に刃物で刺され、一人が死に、一人が大怪我をしたというのである。助けを求められても見て見ぬふりをする無関心派が大人の社会にも子供の世界にも広がっている。そんな風潮の中で、この学生は立派だった。だが不慮の死を遂げた学生の家族の悲しみはいかばかりだろうか。警察には何をおいても犯人を逮捕してもらわなければならない。失われた命が戻るわけではないが、社会的な保障の手立ても尽くしたい。それと同時に、今回の事件によって暴力に関わり合いになるのを避けようとする空気がさらに広がるなら由々しいことだ。我々日本人の間では古来社会的な連帯感が強く、犯罪や暴力から社会を守ろうとする意識も強かった。例えば校内暴力、いじめにしても、以前は弱い者いじめを許さない正義感の強い子が教室にいたものだ。それが暴力への抑止力になってきた。そうした暴力抑止力が近頃は富に低下している。なぜだろうか。事件報道の3日後、17歳の女子高校生の投書が新聞に掲載された。 路上に散った正義感を生かせ。財布を脅し取っている事件を目撃して、仲間と共に助けに向かい、無残にも犯人に殺されてしまった学生の記事を悲痛な思いで読みました。助けてやろう、捕まえてやろうの一心で飛び出した学生たちの胸の内には、相手が凶器を持っていることまで考える余裕がなかったのでしょう。一方、必死で逃げる犯人は、自分の身に危険が迫ったら相手を殺すことしか考えてないのだと思います。私は電車の中で嫌がらせに遭った時、周囲にいた強そうな男性は誰も助けてくれず、クスクスと笑いさえ浮かべる女性の姿を見て、人の心がわからなくなりました。物が豊かで幸せな生活を送る反面、自分さえ良ければそれでいいという冷め切った冷たい心を持つ人が増えているようです。生活が苦しくてもお互いを支え合い、助け合ったという温かい心の触れ合いのある日本は、大人から伝えられるだけのただの昔話なのでしょうか。誠実な人がバカを見る世界、知らんぷりの世界をみんなで力を合わせてなくしたいものです。汚い心を持った人間と最後まで命を懸けて戦った純粋で正義感あふれる頼もしい青年の勇気を、若い正義感路上に散るの一言で終わらせたくはないのです。ご冥福をお祈りいたします。
KATRO 語ろう、届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し、新しい時代を開くことを目指して、京都三条ラジオカフェからお送りしています。では雑賀先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうこの話、ね、内容についてこれはどうですかなんて聞くんじゃなくって、この話を聞いて皆さんが感じたこと、考えたことについてもうそのまま聞いていこうと思います。大河君どうですか。
はい、この4人の学生はすごく勇気のある人たちだなと思って、本当にこういう悲しい事件が起こってはいけないなと思いました。アンジュはどう？
ものすごく悲しいなって思いました。ただただ犯人を捕まえたくて、助けてあげたくて、4人の学生は走って追いかけたのに、それなのにまさか自分が刺されて一人は死んでしまってっていうのがすごく悲しく思いました。カノンはどう思いますか。
私も皆さんとちょっと思ったことは似てるんですけど、犯人がその脅してるのを見て、学生さんたちが本当に勇気を振り絞って、もう助けようっていう思いで一生懸命も犯人を捕まえるために勇気を出したのに、犯人はそのもう学生たちのその気持ちをもう無駄にするかのように、一人を胸を刺して、もう一人は、ね、すいません、その二人の学生を刺して怪我をさせたっていうので、すごく犯人の気持ちは理解できなかったし、その学生さんたちのその親御さんたちも本当にどれだけ言葉にできない気持ちでいっぱいだったろうって感じました。村田さんはどうですか。
僕はもちろんその事件についてもすごく、悲しいと思ったんですけれども、3日後に、出されたその女子高生の投書の、この誠実な人がバカを見る世界、知らんぷりの世界をみんなで力を合わせてなくしたいものですというところにすごく、心を動かされました。でやっぱり、正直な人がそのいや笑われたり、そのお前アホやんけみたいなことを言われたりするのはやっぱりおかしいと思うし、逆にそういう人こそその周りのまとめていくっていう役割としてその重宝されていくべきだと、僕は思ったので、やっぱりそういう誠実な人が損をする世界っていうのはなくしていきたいなと思いました。
この文章の中で、 まず正義感を持った人 と悪人と、もう一人見て見ぬふりをする人っていうのが出てくると思うんですけど、その見て見ぬふりをする人はやっぱり助けたいけど助けられないみたいな気持ちがあるじゃないですか。もうその悪人の方の味方では多分ないじゃないですか。その人たちに動いてもらうにはどうしたらいいと思う、村田。
やっぱりその自分が例えばそのもしも自分がそのなんていうか嫌なことをされた時のことを考える、その人がされてることをその自分のことにより受け止める。まあ、僕の学校でよくその当事者意識っていうことをすごく言われるんですけど、当事者意識を持ってその何か物事を見るっていう、そういう心をきちんと、持つことができたら、そういう見て見ぬふりをする人もだんだん少なくなってくるんじゃないかなと思います。じゃあ、はい、
はい、そしたらちょっと聞いてみますね。この学生さん死んじゃったんですけれども、助けない方が良かったの？
いや、助けない方が良かったってのは違うと思うけど、助けてしまったのに、助けてしまっ、なんていうやろ、助けへんのは違うと思うけど、助けた方が良かったとも言いづらいかなって。すごく助けたのに死んでしまったというか刺されてしまったのはすごく悲しいけど、うん、なんて言ったらいいの、ちょっとわから
へん。まあ助けるべきやったと思うけど、この文章の中にも出てきたけど、正義感が災いしたっていう、やっぱ正義感にはそういうリスクもあるのかなと思います。
うん。
カノンどう思う？
うん、そうですね。うん、なんか人が目の前で嫌なことされてたりとか、嫌なこと言われてるのを見て、で、あ、すごい言われてる方とかされてる方はなんかしんどい、傷ついてるんだろうなって、なんかその日常でもその結構学校とかで過去に見たことはあるんですけど、でもその自分やったら見てるだけでその全然何も言えなかったことがすごい多かったから、正義感をその持ててもその勇気を振り絞ってそのこれはダメなことだよっていう伝えるのはすごいちょっと難しいなってそう思いました。村田はどう思いますか？
自分は結構すごく小学校の頃結構いじめられる方だったので、その僕いじめられる方の立場から見たり、その嫌なことをされてる方の立場からしたら助けてもらえるってすごい嬉しいことなんで、その助けることに億劫になってしまうっていうのは、あのそのもしかしたら助けてもらうことが迷惑なんじゃないかとか、そういう気持ちあるやろうけど、でもやっぱり嬉しいので、そこは助ける方がいいんじゃないかなと思います。アンジュさんどうですか？
でも実際にもし自分がその立場にいたとして考えた時に、助けられるかって言ったら絶対助けてあげられるっていう気持ちもそこまで持ってなくて、なんか最低かもしれへんけど、助けたことによって自分が危険になるっていうこともすごい考えられるから、絶対助けてあげられるっていうことが言えへんかなって今の話聞いてすごく思いました。タイガはどう思いました？
なんというか、自分で行動したり自分の意思を見せたりしたら、なんか見せたりしたら、そう、もうなんていうかリスクを負うというか、自分が行動するにしても意見言うにしても、なんか リスクを負わないといけない社会なんかなと思いました。例えばそれが正しいことであってもノーリスクでは動けないみたいな。この学生もまあ初めはそんなこと思ってなかったかもしれんけど、自分の命を結果的に犠牲にしてこの正義感を見せたわけだから、うん、そういう正義さえもなんかリスクを犯してするみたいな、ちょっとダメかな、そういう社会ダメかなと思います。
なんか何するにしても自分の発言一つでも行動一つでもなんかその一つで、その一つ一つのことでなんか未来変わるっていうか、なんていうの、すごくいろんな未来が出てくるじゃないですか。なんかこの人がもしかしたら助けへんかったら殺人事件は起きへんかったけれども、財布を取って強盗をした人が新聞に上がったかもしれへんし、でも助けるにしてもなんかあの時こうすれば死なへんかったかもとか、なんかすごく自分一つの考えや行動で未来変わってしまうなっていうのは今聞いてて思いました。
じゃあここで聞き方変えますね。そうやって助けようとして死んだという、これものすごく痛ましい事件なんだけれども、正義感を持って行動する人がいる状態といない状態と、こういう事件はどちらがたくさん起こりそうですか。村田君どうです
か。僕はどちらかというとそういう人がいる方がもしかしたら結構起きてしまうんじゃないかなと思ったりします。
つまり止めようとする人、正義感を持っている人がたくさんいる方が、例えば財布を脅し取ったりそういうことっていうのはたくさん起こるんじゃないか、はい、あ、それはどうしてかな。
その助けることが悪いことではないんですけど、でもやっぱりその人間ってやっぱり最悪の場合ってやっぱり自分のことを一番最初に考えてしまうので、そのまあこの時の強盗にせよ、まあ自分は逮捕されまいっていう感じで刃物を突きつけたから、やっぱりその言い方が若干悪いかもしれないんですけど、やっぱりその止めに行く人がいる方がそのリスクはやっぱり高まってしまうので、その起きやすいのかなとは思います。カノンさんはどうですか。
はい、私もその正義感をいっぱい持った人がいる社会の方がそのなんかこうやって事件がなんか起きるんじゃないかなって思ってて、そのなんでかっていうと、その周りがそのこれはダメとかこれはこうしたらあかんとか、そういうなんか正しいことばっかりしなあかんっていう社会だったら、多分その中の誰か一人がもうこんな社会正しいことばっかり嫌だって思って、なんかたまにはもうはっちゃけたいっていうのが気持ちが高まって、ちょっと人がダメっていうようなことをちょっとやってみたいっていう気持ちになっちゃうのかなってそう思いました。タイガはどう思いますか。
でも正義感を持ってる人がいた方がいい世界なんじゃないかなと思います。例えば正義感を持つ人が誰もいなかったら、もう悪人だらけの世界になっても犯罪起こりまくりみたいな感じになるかなと思って、逆に正義感を持つ人が一人でもいたら、まあ人間も根っからの悪人じゃないと思うんで、その一人でも正義感持ってる人がいたらそれに賛同してついてくる人もいっぱいいるやろうし。どう思うアンジュ。
アンジュはやっぱり正義感ある方がいいかなってすごい思います。なんか一人いたらっていうわけじゃないけど、 正義感持ってる人が1人いたら絶対2人ぐらいいるし、そうやって増やしてったらこれ犯罪ですら大きいようになると思うから、やっぱ正義感はあった方がいいかなって思います。
たくさんの人がこういう行動ができるようになってくると、じゃあこの財布泥棒のレベルね、
うん、
は減りそう。
減る。減ります、
うん、
このさ、止めようとして刺されちゃうというレベルのことは、もうそれは本当はあってはいけないことなんだけども、村田君が言ったみたいに、こう何も武器を持たない人が止めに行って、例えば撃たれちゃったとか刺されちゃったっていうことはじゃないことはないかもしれない。でも財布泥棒そのものが発生しなかったらこの事件ないんよね、
うん、
そういう意味で言うと、うん、でそういうことができないようにしていこうと思ったら、じゃあどっちが良さそう？
正義感ある方、
うん、
やっぱりそう、
うん
うん、それはみんなそう思う。
はい、
うん、これはじゃあたくさんの人が持った方がいいわけ、うん、正義感
みんな持てれば、
みんな持て
るほど嬉しい。
逆に多分みんな絶対持ってるとは思います。ただ逆にそれがなんかの拍子に外れてしまったりして、そのこういう事件が起こってしまったりするから、その正義感強い人を増やしたり、その悪人を減らせとかそういう意味じゃなくって、みんながそのいい方面を出していくっていうのが一番いいんじゃないかなと3人の話を聞いて思いました。
財布を盗もうとした人も根っからの悪魔じゃないかもしれない、ひょっとしたら。なんかこうお金は欲しいけども、みんながやっちゃダメっていう風な空気を持っていると、ちょっと躊躇するっていうか、そういうのはあるかもしれない。そういうのってどうかなという感じは僕もしました。どうですか、大学？
街中の人がそう正義感にあふれる人ばっかりやったとして、で全員がこの犯人を捕まえようとして、その命を危険にさらすっていうのちょっと危ないですよね。その一般市民が自分の命を危険にさらさなくてもいいように警察がいると思うので、うん、はい、
うん、まあ警察というのはねもちろんあると思うんだけれども、我々警察官じゃないから我々にできることっていうふうにやっぱりこう考えていくのも一つ大事なことかなという気はしました、うん、まだまだ時間がねもっとあればゆっくり話もできるんですが、今日はここまでにしておきます、はい、以上で終わります。
では、柴原先生からコメントをいただきましょう。お願いします。
はい、語ろう届け未来へ、今回も大いに語り合えましたか。ところで君たちに聞きたいんだけど、君たちにとっての正義の味方ヒーローっていうのは一体誰だろう。アンパンマン、そんなことはないかな。なんとか
一番ちっちゃい時はアンパンマン、うん、
アンパンマンかやっぱりね。
今もアンパンマン
アンパンマンね、あるな。タイガどうだ。
なんやろう、
ヒーロー、
ヒーロー、
うん、正義の味方ヒーロー、
ヒーロー、
何々レンジャーみたいな、
なんとかそうだね、なんとかレンジャーね、うん、なんとかライダーもあったね、うん、村田どうだ。
僕昔から、うん、その5人とかで、うん、その1人の敵をバンバンバンバンやるのはあんまり正義って言いたくはなかったです。
面白いなそれはな、うん、あれは正義じゃないと見てたんだな。
でもなんか、うん、結構その中学生とかになっていろんな考え方を得てからなんかそうは思い始めました、
うん、そうね、うん、正義っていうのはいろんな定義の仕方があって、ここではあえて難しい定義はやめておこう。ただみんなが描いているなんか正義の味方ヒーローっていうのはあるよね。おじちゃんなんかはあれだな、昔だからスーパーマン、まあ君らは昔のスーパーマン知らないだろうけどね、うん、 メガネを取るとすごく強くなるんだ。あるいはミトコンモン知ってるかな。ミトコンモンね、あれだって早く印籠出したらいいのになといつも思うんだけどもあれもそうだよね。結局でもなんだろうって言ったら、なんか結局みんな多くの人が幸せになるかな最後だよね。うん。でただなんであの番組が視聴率高いんだろう、と考えていくと、おそらくさっきみんなが言ってくれた通りで、どっかにみんな正義感あるんだよな。だけどここまでのことって、今回の題材になってるようなことまでできるって難しいよね。アンジュも言った通りね、うん、でもどこかにあって、あのヒーローたちってそれをやってくれるんだよね。でそれを何かワクワクして見てしまう、やったってスカッとしてしまう、そんなところがある。村田が言ったようにちょっと違う見方もあるかもしれないけどね。でもそういうことを考えていくと、この投書で、これ17歳の女子高生が投書してくれた時に最後のところにあるのは、若い正義感路上に散るの一言で終わらせたくないのですっていう一言があったね。でこれはじゃあ私が代わりに彼らと同じようなことをしますって言ってることではないよね。じゃあ自分にできることは一体何なんだろうということが、でこれは1985年、昭和60年で今から32年前で、私はちょうど山下中学校で教師をしている頃で、この事件って非常に覚えてるの。つまり生徒会でいじめ追放局っていうのを作ってくれたんだけど、生徒たちが作ろうってことになったの。悩んでいる仲間のために動き出したの。おそらくいじめ、君たちも見たり聞いたり、あるいは関わったことがあるかもしれない。このいじめの問題とこの正義の問題っていうのは非常に近々しいものであって、君たちは愛っていう言葉を知ってると思うけど、愛の対極にあるものは何かわかるか。君たちはマザーテレサっていうの知ってるよね。人類愛ね、隣人愛ね。彼女にある記者が聞いた、愛の対極は何ですか。それは無関心だと言った。関心を持たないということだと言った。関心を持つ、それが愛につながる。やっぱりこの正義の問題もまずは何ができるか、関心を持って、そしてそこから言葉にし行動にする、そんなことかもしれないね。以上です。
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見ご感想、さらに語り合いたいテーマについてのリクエストを、京都三条ラジオカフェ info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までぜひぜひお送りください。お待ちしております。本日の司会は村田、朗読は大河でした。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。